ジョニーです。
マゾーです。
2020冬の本の話後編ということで、
はい、
はい、続きまして私が読みましたのは、そうね、どっちにしようかな。あなたの人生の物語、
うん、
テッドちゃんっていう人知ってますか？
いや、知らない。
SF サッカーなんですけど、
うん、
まあ、ちょっと猛烈にこう SF 読みたいなっていう気持ちになって、
うんうんうん、
あ、たまに読むといいじゃないですか SF って。
まあ、前、
うん、やっぱこう結構いろんなジャンルの本を読んでも SF しか使わない脳みそってあるなってすごい思うんですよ、
うん
うん、あのいろんなミステリーもあるけれども SF じゃないと使えない脳みその部分ってあるなと思って、具体的に言うと想像力とかだと思う。
うん、
なんていうかな、世界である種、あれじゃ、なんていうかな、この、テッドちゃんっていう人のあなたの人生の物語っていうデビュー作、
うん、
けど、これね、デビュー作にして、テッドちゃんがいろんな小説のオマージュした短編集なんですね。
ほうほうほう。
例えば、一つのやったらもう、旧約聖書。
うん、
旧約聖書のオマージュだったりするんですよ。
ほうほうほう。
短編集の1個目がね、
うん、
バベルの塔を登り切った果てに男たちは何を見たかみたいな話なんだけど、
はいはいはい、
でね、この短編集の中にある、例えば一番分かりやすいのは、中であのアルジャーノンを放たの、あれのパロディみたいな話があって、
ほうほうほう、
手術で偶然頭がものすごく良くなってしまった、副作用的にね。
うん、
で、すごく頭の良くなった男が何を始めるかっていう話なんだけど、彼、ペットちゃんってね、もともとそのコンピューター、本職は今でもコンピューター雑誌ライターみたいな。
ほうほうほうほう。
とか、まあ、趣味で小説書いてるみたいなところがあって、だからね、もう30年以上多分キャリアはあるんだけど、まだ本が2冊しか出てないっていう。だけど結構世界中にファンがいて、その短編集のうち一つの作品が映画化もされてるっていう。
なるほどね。
結構その佳作のファンが多い人。この人の特徴的なのはね、すぐ言語の話になるんですよ。世界一頭が良くなった男が何を始めるかっていうと、言葉を再定義し始める。
はい。
テッドちゃんはアメリカ人なんで英語でものを考えると思うんだけど、
うん、
英語はもう頭が良くなりすぎた自分にとっては窮屈だと、
うん、
英語の定義が、
うん、
もうなんか例えばハッピーっていう言葉の中にも幅が広すぎて自分の正確な感情を捉えきれないと、
うん、
ハッピーという言葉だったらね、だからハッピーを何分割化してそれぞれにこう意味を与えてみたいな、こうなんていうかな、世界をものすごく細分化していくんですよ、言語。
めんどくせえやつだ。
そうそう、すげえめんどくさいんだけど、それがなんかすげえ面白いんだよね、読んでてね。
うん、なるほどね。
うん、なんかこう頭が良くなりすぎると、もう自分のこういう感情が例えば今すごく嫌な気持ちになってるとしたら、なんだ血圧が乱れてるとか、うん、そういうところから来てるのかすらよくわかると。
なるほど。
だからちょっと息を止めるような要領で血管を太くしてあげると気持ちが戻るみたいな。だから気持ちのコントロールもできるようになるし、うん、頭が良くなりすぎるとね、
うん、
っていうような話とかしだして、何言ってんだか こいつはって感じにはなるんだけど、
うん、
なんかそういうこともあるかなみたいなさ、不思議な説得のされ方って SF 小説も面白いと思うじゃないですか。
うん、
天変地異が起きても SF 小説を読んでればなるほどなって気になるじゃん。
そうね。
うん、そんなのがあったりとかね。あと、あなたの人生の物語っていう、この表題にもなってる短編集の、その、なんだ、中の一つの話でもあるんですけど、
うん、
表題にもなってる物語で、なんか宇宙人が来て、宇宙人との翻訳を主人公が務めるんですよ。
うん。
あのま 翻訳じゃない、宇宙人と人類とのそのコンタクトの通訳みたいなのを自分が任されるわけ。
はいはい。
で当然よくわかんないんだけど、いろいろやってる主人公は言語学者で、いろいろやってるうちに宇宙人の言葉が少しずつ分かってくる。
ほう。
すると全然世界の見え方が変わってくるみたいな。すげえこの人言葉にこだわるんだよね。それがなんかすげえ面白くて読んでて、なんかもう一度言語とか学び直したいなっていう気になる一冊。
まあまあね、そういうのはまた面白いよね。
面白い。やっぱ、こういうのって絶対 SF とかじゃないと使わないんですよね。もし、なんだろう、自分の能力がものすごく強くなったらみたいな、本気の妄想を読むみたいな、他人の本気の妄想を読むみたいな感じですよ。
確かにね。
いや、それが面白くってね、テッドちゃん面白かったです。
面白い。
次、松尾さん。
自分はですね、佐藤翔吾の、月の満ち欠けっていう。
うん、
直木賞。
ああ
受賞作です。
はいはいはいはい。
ただですね。
うん。
なんでこれが直木賞取ったのか俺にはよく分かんなかったんだけど
面白くはない、
あつまんなくはないけど、なんかそうですかみたいな、なんかね、うん、あのこれね、あのみんな大好き、
うん、
あの生まれ変わりものですね。
ああそうですか。
うん、主人公っつうかね、なんか、まあ、ある男がいて、
うん、
まあ、女と出会うわけですけど、
うん、
その女が生まれ変わりをして、
はい、
いて、
うん、
その男に、まあ、何回も会いに来るっていう話なんですけどね。
はい。何回も、
まあ、何回もっていうのはね、まあ、ファーストコンタクトは、なんかこう、二十歳の男と、まあ、27、8ぐらいの人妻だった状態で、はい、まあ、会って、まあ、こう、ドロドロの不倫を繰り広げるわけですけど、
はい、
で、女性側がね、なんかね、まあ、事故の中で死んじゃうんですよ。
はい、
で、その女性がまた生まれ変わって、
うん、
その十何年後、だから十、その男が37ぐらいの時に、
うん、
女子高生ぐらいになった生まれ変わったやつが会いに行こうとするみたいな。
へえ、純愛ですか。
なんかね、だからそこら辺がね、なんか純愛なんだか、ミステリーなんだから、ミステリーではないんだけど、別に怖い要素はないんだけど、
うん、
なんか、いかんせん中途半端でね、そこら辺が。
はいはいはい。
なんかその、生まれ変わり、恋愛はね、そんなに、あんまり重きを置いてなくて、
うん、
生まれ変わりの方にね、結構焦点を当てた小説で、
うん
うん、だけどなんかその生まれ変わりって言ってもさ、結局一人の人間じゃない、生まれ変わったら、
うん、
見た目と年齢が変わるだけでさ、
うんうんうん、
だからなんかそれはそうだよねみたいな、
うん、
それは好きな人に会いに行くよねみたいな
まあね、生まれ変わりで、しかも記憶を持ったまま生まれ変わるわけね。
そうそうそうそうそう。そうか。だからなんかこう、私はあなたに何度でも会いに行くみたいな。
ああ。
うん。それこそもう。もう
長いスパンのストーカーだね。
そうそう、男の方ももう50とかになってる時に、
うん。
わかんない。正確に忘れちゃったけど、なんか6歳とか7歳の女の子が会いに来るとかね。
て。あ、女子高生死んじゃうんだ。
あ、女子高生も死んじゃう。何回も死んじゃうのよ、その人は。
へぇ
だからなんか、その生まれ変わりっていうところを面白く描きたいのか、
うん、
女性の愛の深さを描きたかったのか、なんかね、どれをとってもこう、ちょっと中途半端でね。
なるほど。
なんかこう、直木賞だったのにっていう
残念感の残る。
そうだからね、そう今期はね割と普通にそれなりに読んでるんですけど、なかなかヒットに恵まれず。
ああ残念でしたね。
あと西加奈子とかも読んだんですけど、
はいはい、さらば、
そうさらばはめっちゃ面白かったんだけど、
うん、今回はそうでもない。
そうでもなかったですね。まあという感じで、
はい、
以上です。
わかりました。それでは、裏の共通の読書でありますルリンの壺
が割れた、
うん、はい、これ読んだんですけど、
うん、
うん、まあそうね、なんていうのかな、後ろからわーって声かけられてびっくりしたみたいな感じですかね。
そう本当に純粋に、
うん、
エンタメという視点。
そうですね、
うん、
そうだったか、騙されたっていう感じは全然しない、悔しくない。
そうね。
でも反論しようと思えばいくらでも反論できるじゃないですか。
うん、
そんな事件で捕まったやつからフェイスブックのメッセージが来て返すわけねえだろとかさ。
まあね、うん、
なんだけど、なるほど、びっくりしたよっていう感じですね。
そう、うん、もうだからあくまでそんなことこう物語の深みとかさ、
うん、
なんかそのそう驚かされたにしてもさ、
うんうん、
本当最後の最後じゃない。
そうだね、
うん、だからあくまでそのなんだろう、こう1時間か1時間半とかでさ、こう読めるじゃないこれ、
うんうんうん、
あの基本はなんかこう文章のやり取りだからさ、
そうだね、
さらさら読めちゃって、最後にああいう感じで終わるから、
うん、
もう純粋にエンタメとしてね、こういう小説もあるんだなっていうさ、
うん、そうだね、
うん、
確かに、
うん、だからなんかすごいこう歴史に残る名著ではまあ絶対ないんだけど、
全然ないんだけど、まあ、エンタメとして面白かったですね、
うん、そう、
まあ、そういうこともあるわなっていう。やっぱ願わくばただもうちょっと作り込んでほしかったかな。
ほうほう、
なんかこう、なんだろうな、もうちょっと騙すんだったら、きれいに騙してほしかった、
うんうんうん、
ところがあって、なんか、なんていうのかな、こう、悔しくない騙され方、あんまり好きじゃないんですよね。
ああ、なるほどね、本当に騙されたって思いたいってことね。
そう、なんか、やっぱちょっとこう、これはトリックって。とかで騙した、叙述トリックとかさ、
うん、
ああいうんで騙したっていう気持ち、騙されたっていう気持ちよさがあんまりなかったので、
うん、
そこはもうちょっとこう頑張ってほしいね、作者って感じですね。
まあね、なんかこうどういう形でこう物語が進んでいくのかなっていうさ、もうこう全く前評判とか何にも読まずに読み始めたから、
うん、
恋愛ものかなとかさ。
そうね、
どういう話で展開していくんだろうって思って読んでったら、あ、すぐ終わっちゃうから、
うん、そうだね、
あ、こういうことみたいなね、
うん、
もうほんとね、
うん、
それ以上で恐れ以外でもないんだけど、
いやいや僕最初でも、松尾さんからこれ読んでみてよって言われて、
うん、
読み始めて、まあ、松尾さんが言うんだから、
うん、
なんかあるんだろうと思ってたんですよ。
うん、
最初読み始めて、君とは違って、その、なんていうかな、恋愛ものだなとは思わなかったわけ。むしろ。
まあね、それはね。
単純にこれ恋愛ものを俺に勧めるとしたら、進めてるとしたら君どうかしてるし。いや、このまま終わるはずがないと思ってたんですよ。
うん、
で、どうやらこのタイトルになってるルビンの壺が割れたっていうのは、あの劇の話だってことじゃないですか。うん、劇のタイトルじゃないですか、うん。この作品の中に出てくるね。
そうね。
だから、僕はあの、なんていうかな、繰り広げられてる会話そのもの、まあ、Facebook 的なもののメールのやりとりそのものが、もうあの芝居の一部なんじゃないかと思った。
ああ、なるほどね。ああ、それは確かに思ったな、俺も。うん、
そういうあれなんじゃない、じゃないとちょっと不自然だよねっていう。
ああ。
そしたら見事に深読みしすぎましたね。全然違いました。
そうそうそうそうそう。だから、まあ、単純になんていうの、もう二度と味わえないそのなんかね。ちょっとこうびっくり感つうかゾワッと感つうかさ、
確かに確かに、
うん、それだけなんだけどね。
いやいや良かったですよ。でも、
うん、
確かにこれあのびっくりするからとかなん言われちゃったりしてから読むのとは全然違うんで、
うん、
なるべく無味な状態で読んだ方が面白いよね。
そうそうそうそう、もう本当に真っさらで読み始めないと多分
そうそうそう
楽しめない
ね。
だからまあ 極力君にも情報を与えずに。
そうだね、
うん、だ
残念ながら君が進めてくれた時点でちょっと情報入っちゃったね。
いや確かにね。
その時点でもうちょっとあの出会い方としてはもう 半減ですよね。
確かに何かあんだろうと思うもんな。
思うじゃん、これ面白いから読んでっつって読み始めたら普通のさ、なんか中高年の恋愛みたいな感じだった。これ絶対笑われるよって、このまま終わったら君どうかしてるよって思うもんね。
だよね。
ちょっとこうそこはワンクッション入っちゃったのが、まあ、僕が楽しみきれなかったところでもありましたね。残念ながら、
まあ、そうね。だから難しいよねこの小説はね。
その本当に偶然に君のようにその平積みになってるやつを買うっていう習性でもなければ、
うん、
本当にこう出会い方がないじゃん。
ないね。
ね、その本を手に取るのに内容のに一切触れずに手に取ることができる人ってもうあんまりいないんですよね。
まあね、うん、情報が今あるから ね、
うん、
いっぱい。
これ面白いって言われない、言われて読むのが 大半じゃん。ちなみに君はこう平積みになってるから買ったっていう感じなの？
あのね、その平積みに、まあ、なってたからもちろん目に留まったっていうのはあるんだけど、あの前ね、なんかアメトークの、
うんうん、
あの本好き芸人みたいなやつで、
はいはい、
なんかね勧められてたのは覚えてたのよ。なんかルビンの壺が割れた面白いみたいな。でもね、あの深くは内容には全然触れてなくて、面白いみたいなおすすめの本の中にあったな、あれぐらいの記憶があって、
うん、
で平積みもされてたし、まあ評判いいんだろうなと思うぐらいで、しかも薄くてさ、
うんうんうん、
500円ぐらいだから多分なんかの本のついでに買ったのよ、
うん、
っていうぐらいだからね。
なるほどね、
うん、だ導入としては最高だったよね。
まあまあじゃないですか。そんな感じでしたね。
はい
はい。では、次回はルメートルのね、死のドレスを花婿にをお互いに読みつつまた集まりましょう。
そうですね、
次は直接話したいですね。
ねえ、できるかね、世の中どうなってるかね。
どうなってるか本当わかんないからねこれ ね、
ね、
仕事があるだけありがたいよ本当に。
ねえ本当だよ。
はい、そんなわけでいいですか。
はい、大丈夫です。
じゃあそれではまた、さらば。
はい。